はい、皆さん、こんにちは。今日は6月28日になりますね。今日の御言葉はマタイによる福音書7章の13節から14節になります。実はですね、礼拝の方は先ほどオンラインで、Zoom で、終わったんですけれども、その時にですね、うっかりまた、録音するのを忘れてしまいまして、今また改めて、一人で、このようにメッセージ、録音させていただいております。それでは早速、一言お祈りをして、それから今日の御言葉をですね、皆さんとご一緒にまた読んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今から御言葉に向かいたいと思いますけれども、主よ、どうぞ今日もこの語らせていただくこのものをあなたが清めて、あなたの御旨を語ることができますよう、どうぞ助けてください。またこの御言葉を聞いてくださるお一人お一人のその心をあなたが豊かに導いてくださって、今日語られるこの御言葉がそのお一人お一人のうちにあって祝福となり、豊かな実を結びますように、主よ、どうぞこれからの時間すべてあなたが導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はそういうわけで、マタイによる福音書の7章の13節から14節になります。最初にね、御言葉を拝読させていただきたいと思います。13節から、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。まあ、狭い門から入りなさいということで、狭いという言葉がですね、今日の御言葉の一つの、まあ、キーワードになるかな、まあ、そんなふうに思います。で、この狭いという言葉はですね、まあ、ギリシャ語ではステノース、ヘブライ語ではツアルという言葉なんですけれども、この言葉にはですね、二つの意味があります。一つは文字通り狭いということですね。まあ、サイズが狭いということです。つまりその門があまりに小さく、その道があまりに狭いために、多くの人はその存在に気がつかないということなんですね。例えば、前回のところで少しお読みしたマタイによる福音書7章の少し戻って6節になりますけれども、6節のところに、犬に聖なるものを与えてはいけないと、また豚の前に真珠を投げてはいけない、まあ、その御言葉から、解き明かしを前回させていただきましたが、まあ、あれは、パリサイ人、立法学者たちを、まあ、例えて言っているわけですけれども、命に至る門である、命に至る道である、まあ、イエス様、彼らが、熱心に待ち望んでいたメシア、救い主であるイエス様が目の前におられるにもかかわらず、そのことに気がつかない、その尊い価値に気づかずにいる、まあ、彼らの姿を、まあ、皮肉を込めて、例えた、まあ、言葉でしたけれども、まさにイエス様が命に至る門が目の前にあるのに、その存在に気づくことができない、まあ、そういう意味で、この狭いという言葉がまず第一に使われているということですね。で、もう一つ実はこの狭いという言葉には意味がありまして、そのもう一つの意味は、まあ、特に、ヘブライ語でツアルという言葉なんですが、これは人一人がやっと通れる、狭さを表す言葉なんですね。つまり狭くて、通ることが容易ではない、通りにくい、つまりそこには困難や試練が伴うという、まあ、そういう意味があります。まあ、日本語でもね、狭き門っていうと非常にこうそこに入ることが、合格することが難しいというようなね、意味で使われることもあると思いますが、まあ、似てると思いますね。難しい、困難、試練が伴うという、まあ、そういう意味があります。で、これも聖書からいくつか例を挙げるとすれば、まあ、例えばマタイによる福音書の19章の16節から22節、マタイによる福音書の19章の16節から22節にこんなエピソードが記されています。16節からお読みしますね。すると一人の人が来て、一人の人がイエスのもとに来ていった。 先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。このエピソードに出てくる一人の青年、この青年の場合、イエス様が特別なお方であるということはある程度分かっていたわけですね。で、このイエスというお方に、自分も従っていきたい、まあ、弟子になりたい、まあ、そんな風に、まあ、思って、いたんだろう、まあ、推測することができます。しかしイエス様とのこの会話の中で、彼は最終的には、引き返してしまう、わけですね。多くの財産を持っていて、それを手放すということが、どうしてもできなかった。彼にとっては難しかった。まあ、一つの試練であったということですね。イエス様についていくということを、まあ、この時は彼は断念してしまったわけです。もう一箇所ですね、お読みしたいと思うんですが、もう一箇所は同じマタイの福音書のちょっと戻るんですが、10章の34節から39節、イエス様の弟子にふさわしいものとはどういうものかということをイエス様がお語りになった箇所ですね。10章の34節からお読みします。イエス様はこう言われました。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。まあ、この御言葉もイエス様に従っていく道が決して平坦な、簡単な、道ではないということ、時には自分の家族に理解をされない、そのような試練、苦しみの中を通ることもある、そのようなことを示唆していると思います。皆さんの中にももしかしたらそのようなところを通った方がいるかもしれません。また今現在そのような困難に、その信仰ゆえに、その前に立っているという方もあるいはいるかもしれないですね。まあそういうイエス様に従っていくというその道に、まあ、様々な試練、困難が伴うということを、この狭いという言葉をもう一つ表していると、まあいうことができると思います。まあここまで聞いてきてね、もう皆さんすでにお気づきになったかもしれませんけれども、まあ、実はこの狭い門というのは第一義的にイエス様ご自身のことを指しているということです。狭い門から入りなさい。それはこのイエス様を通っていく、イエス様を信じて生きていくということを、まあ、第一に意味していると思うんですね。ヨハネの10章9節の中でイエス様はこう言われました。ヨハネの10章9節です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。同じヨハネの福音書の少し先になりますが、ヨハネ14章の6節でイエス様はこうも言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ
誰一人父の身元に来ることはありません。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。狭い門から入りなさい。この門とはイエス様ご自身を指す言葉であるということ。命に至る門であり、また命に至る道であるこのイエス様。しかし、それを見出すものは稀であると、今日の御言葉は私たちに語りかけます。確かにイエス様こそが命に至る門であり、また道であるんですけれども、しかしそれを見出すもの、さらにそこから入っていくものは稀である。多くはない、いやむしろ非常に少ないという事実を今日の御言葉は私たちに明かししています。イエス様の時代もそうでしたが、今日も私たちが今生きているこの現代も残念ながら悲しいことに、このイエス様が命に至る門であり、また道であり、誠の救い主であるということを見出すことができる人は決して多くはありません。私たちの身の回りを見渡してみてもそれは、明らかだと思います。皆さんのご家族、友達、あるいは職場の同僚、あるいは様々な、コミュニティ、いろんなところで私たちは人と交わるわけですけれども、その中でこのイエス様を命に至るもんである。この方こそが救い主であるということを見出している方、残念ながら悲しいことに決して多くはないという事実が私たちの目の前にあるのではないでしょうか。ではどうしてそうなのか、その理由も今日の御言葉は私たちに語っています。その理由、なぜならば、なぜなら滅びに至る門は大きく、その道は広いからですと。そしてそこから入っていくものが多いのですと、まあ、今日の御言葉はその理由を語っています。人は困難、試練が伴う狭い道よりも、道幅の広い、歩きやすい道を選びやすいということです。またその道を行く人の数が多ければ多いほど、赤信号みんなで渡れば怖くないではありませんけれども、そこにはある種の逆らいがたい、まあ、同調圧力が働くこともあると思います。まあ、そのようにして私たちはいつの間にか大きな門、広い道の方へと行ってしまう。しかし、あえて極端なことを言わせていただければ、もしあなたがこの世で幸せになりたい、成功者、勝ち組になりたい、人々から称賛を受けて、そして自分の思い通りの人生を手に入れたいと思うならば、信仰なんか持たない方がいいです。いや、持っちゃいけない。なぜならかえって不幸になるからです。もしこの世で幸せになりたい、まあ極端なことをって言ったのは、クリスチャンになったら幸せになれないという意味ではありませんので、クリスチャンになってもね、私たちはもちろん幸せになります。でもその幸せは、いわゆるこの世が私たちに与えてくれる幸せとは違うものですよね。でもし私たちがこの世の幸せを手に入れたい、いわゆる人と比べて成功者になりたい、まあ、勝ち組になりたい、人から羨ましがられるような称賛を受けたい、そして自分の思い通りの人生を手に入れたい、願い通りの人生を手に入れたい、そのために神様を拝み、神様を信じようと思ってるんだったら、それはやめた方がいいということです。なぜならそのような願いを持って生きていてもかえって不幸になるからですね。なぜなら信仰というのは、このイエス様のこの狭い門を通るということは、私たちの人生に必ず困難、試練をもたらすからです。イエス様はもちろんですけれども、創世記から黙示録に至るまで、聖書の最初の1ページから最後のページに至るまで、 何百人という、人たちの物語がそこには登場しますけれども、その中で信仰に生きた人たち、その信仰に生きた人たちの中で困難試練に合わなかったという人は一人もいません。まあ一人ぐらい探したらいるかなと思いますけどね。でも本当にいないんですね。一人もいない。アブラハムもヤコブも、また、モーセや、ダビデやソロモンもそうですよね。またその他、サメールはじめ預言者たちもそうです。獅子たちもそうです。誰一人信仰に生きた人たちの中で困難試練に一つも合わなかったっていう人はいません。ではなぜ彼らはそれでも信仰に生き続けたのかという話。なぜ私たちはそれでもこの狭い門を選ぶのかという話です。そしてその答えは今日の御言葉の中にあります。それは、それが命に至る門であるから、それが命に至る唯一の門であり、道であるということを私たちが知っているからですよね。もちろんそれは私たちが自分で見つけ出したというよりは、神様が導いてくださった、聖霊様が教えてくださった、ということになると思うんですけれども、それを知っている。そしてこのことを知っている、そしてそれを信じているということは、この全世界を手に入れることよりも、全世界にあるあらゆる宝や、あるいは権力や、そういったものを手に入れることよりも、はるかに優れたことであるということ。私たちは忘れないようにしたいと思います。イエス様はおっしゃいました。たとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何になろうか。このイエス様が命に至る門であるということを知っている。そしてそれを信じてその門に向かってその門から続く道を歩んでいるということは、この全世界を手に入れることよりもはるかにすごいこと、優れたことなんだということを、今日私たちはもう一度心に覚えたいと思います。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。それを見出した皆さんは、本当に幸いな人たちであるということですね。今後、これからの話ですけれども、この先、この世界、今私たちが生きているこの世界は、ますますクリスチャンにとって生きづらいものになっていきます。まあ、この過去を数十年を見ても、もうそれは明らかだと思います。私たちがこの信仰に立って、イエス様に従って生きていくということが、ますます困難な時代になっていきます。一方、滅びに至るも、広い道は、ますます広がっていく。そしてその口を大きく開けて、人々を飲み込んでいくでしょう。その中には、残念ながら、悲しいことですけれども、もしかしたら、私たちの家族や友人や周りにいる人たちもいるかもしれません。多くの人が飲み込まれていきます。一方、逆にこの命に至る門は、あらゆる圧迫を受けて、圧力を受けて、ますます狭くなっていくでしょう。そういう世界に、これから私たちはキリスト者として生きていかなければならない。また、子供たちを送り出していかなければならない。狭い門から入りなさい、という今日のイエス様のこの御言葉は、そのような時代を生きねばならない私たちにとって、また子供たちにとって、イエス様からの警告であると同時に、励ましでもあり、そして今最もこの混乱した世の中にあって私たちが今一度耳を傾けるべきイエス様の御言葉の一つではないでしょうか。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。その道を見出した一人一人は本当に幸いな一人一人です。そして私たちがその道を見出すことができたのは、 私たち自身が救われると同時に、その道をまだ見出すことのできない一人一人に届くためでもあると思います。そのために神様は私たちをこの地上にお残しになりました。そのために教会をこの地上に神様はお立てになりました。どうぞこの道をまだ見出しておられない多くの一人一人が、教会を通して、また皆さん一人一人を通して、この命に至る門であるイエス様に気づくことができますように、そしてその道に足を勇気を持って一歩踏み入れることができますように、感謝してお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心より感謝いたします。狭い門から入りなさい。そうあなたはおっしゃいました。その狭い門とは、イエス様、あなたご自身のことであります。それは決して私たちの努力によって、頑張りによって通れるという意味ではありません。しかし残念ながら、あなたを救い主として見出すものは多くはありません。また見出したとしても、様々な誘惑や苦しみや試練のために、その道を断念してしまうことも少なくありません。あなたの励ましなしに、あなたの力なしに、あなたの恵みなしに、私たちはこれを成し遂げることはできません。主よ、どうぞ私たち一人一人を覚え、憐れんでください。私たちがその狭き門を選び、その道を歩み続けることができますように。また主よ、どうぞ私たちが地の塩、世の光として、その狭き門をまだ見出していないお一人お一人が、その門に気づく、その道に気づく、あなたに気づく、一つのきっかけとなることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。